東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは東北大学大学院、精神神経学分野教授で災害科学国際研究所の災害精神医学分野の教授も兼務なさっている富田裕明先生です。富田先生、おはようございます。
おはようございます。
富田先生の下の名前は、博士の博、広に四季の秋と書くんですが、何でも伺ったところによると博多に秋にお生まれになったから、ね、ということのようで、先月がお誕生月だったということなんですけれども、はい、
そうです、
はい、さて、その富田先生から今月も2つお話を伺わせていただきます。まず今朝はどんなお話でしょうか。
そうですね、私たちその精神科あるいはそのメンタルヘルスにこう従事していてですね、それでコロナの、感染することが、メンタルヘルスに及ぼす影響、それから、こういうコロナでいろんな人との交流が、阻害されたりとか、経済とか就労と環境にですね、大きな影響を及ぼしてて、そのことが心の健康に影響を及ぼしているっていうふうな、問題ですね。で、これについてはあちこちでも最近こう言われて注意喚起がなされているところが多いんですけども、実は私たちが今こう直面している、もう一つの問題に精神科 心の問題でですね、どうしてもやっぱり入院が必要、一時期こう入院していただいて、良くなってまた社会で生活していただくっていうふうなことで、入院が必要なんですけども、そういう精神科のそういう心の問題でこう入院していただいている患者さんのその入院の環境の場所でですね、そういうコロナ感染症がこう集団発生してるっていうふうな現状がありまして、そういうふうなことのこう予防とかですね、対策っていうふうなことも今私たち の大きな、課題っていうふうなことで、取り組んでるところなんです。
確かにその精神医療機関でクラスターが発生したケースは非常に多かったですよね。
そうですね、9月の中旬にですね、日本精神科病院協会といってそういう精神科の病院 の団体があるんですけど、1200ぐらい の病院が所属している団体があって、そこが発表した情報なんですけども、これ6割ぐらいの回答率だったということで、まだ多いかもしれないんですけど、これまでその今年の9月までにですね、全国で120の精神科病院で5人以上の方 その集団感染が起きているっていうふうな、報告が、あってですね、でしかも、そういう精神科病院に入院されている方っていうのはどうしてもこう精神状態が不安定ですので、その感染症が重症になれば感染症の専門の病棟に転院ってことがあるんですけども、軽症のうちはどうしても精神的な症状が不安定で、一般の感染症病棟で診療できないっていうのが難しいっていうふうなことがあってですね、そういうことでその精神科病院でこう亡くなられる方も多くいらっしゃるっていう、こう実情も報告されていて、大きな課題として取り組まなきゃいけないっていうふうな現実がありますですね。
要因としてはどういうことが考えられるんですか。
そうですね、一つは精神科のその単価の精神科だけ その病院っていうのは、普段その、一定の感染症対策っていうのをやってるんですけども、どうしてもその専門のトレーニングを受けたような、職員の方っていうのが、いらっしゃらないですし、 あとやはり、一般の病院よりは少ない職員の体制で、診療してるっていうふうなこともありますので、それとあとやはりその患者さんのその、精神的なこう症状の問題も、あったりして、それで、どうしてもその集団発生が起きるっていうふうなことが、これまでのところ十分防げてないですし、一旦その起きてしまうとですね、なかなか対応が難しくなるっていうふうな、ことがあります、ね、
なるほど。宮城県はいかがですか。
宮城県はですね、そういったことで当初からですね、宮城県のほとんどの病院で、 あのオンラインの会議とかあるいはそのメーリングリストとかで、まあ、その情報ですね、まあ、対策とかをこう共有 してるのと、あとその感染症の専門の方 その集まりに精神科の方の、関係者もですね、あの加えていただいて、まあ、そういったところからこう最新のですね、あの対策っていうふうなことをあの病院の間でこう共有できているっていうふうなこともあってですね、まあ、おかげさまで、まあ、これまでのところ宮城ではそういうあの集団感染症というのは起きてないっていうふうなところで、まあ、これからもあのそういうことを続けていけるようにですね、あの対策しなければいけませんし、あとまあもしそれでもあの発生するってことはあの起こり得るので、まあ、やっぱそういうのはあのたくさんの患者さんがこう、感染した場合に、まあ、どういうふうに そこのところをこうサポートしていくかっていうようなことは、あの検討しないといけないところですね、
うん、そうですね。そうするとあの今その感染症が発生して浮かび上がっている課題は、まあ、これまで長きにわたって横たわっていた課題でもあるということなわけですね。
あ、まあ、そうですね、あのやはり、まあ、改めてあの、そういう精神科の治療にあたっているような医療機関っていうのが、横のつながりっていうかですね、まあ、お互いにまあどういうふうな、診療をしていくのかとか、あとその中でそういう、今回のようなパンデミックが起きた時に、
はい、
まあ、それに対するこう対策をどうしていくのかっていうようなことを、まあ、十分共有しながらですね、あのオープンにですね、あの自分の病院 あの現状とかを共有しながらですね、そういう対策を進めていくっていうふうなことと、あとはあの、まあ、医療全体の枠組みで、まあ、その感染症の専門家も含めて、
はい、
そのネットワークっていうふうなことをあの、やっぱもっと強化していくっていうことが大切なのかなというふうに、まあ、今回 そのコロナの、パンデミックで改めてあの気づかされたっていうところですね。
そうですね、あの後遺症としてそうしたその精神的なものが残る場合もありますし、あの健常な方でもあの長くこういう状況が続いたことで、まあ、うつ状態になるとか、そういうこうメンタルヘルスに支障をきたすような方も少なからずおられますので、
そうですね、
いろんな意味でこう循環といいましょうか、関連性は深いですものね。
そうなんですね、であのおっしゃるようにあのコロナ感染症になられた方っていうので、まあ、そういう嗅覚とか味覚 あの異常が残ってたりとか、さまざまな体の症状が残ってたりする方もいらっしゃいますし、あと、まあ、その影響というふうに考えられてますけど、そのうつ状態であるとかですね、その心の問題をにこう影響が及んでる患者さんもいらっしゃるっていうようなことで、まあ、今実際そういうことで一般の診療科とかに通院されてる方は多くいらっしゃるんですけども、
はい、
まあ、そういう、まあ、心の問題で問題を抱えていらっしゃる方はですね、まあ、ぜひその精神科とかその心療内科の先生とかと一緒に連携していろんな問題を取り組んでいけるといいんじゃないかというふうに思います。
そうですね、はい、今朝はまず、精神科医療機関での新型コロナウイルス感染症クラスター発生が示す課題をテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。